こんにちは。奥地の声の時間がやってきました。奥地の旅人、宮川ステ太郎ことステイです。
千早です。
この番組は日本や世界にある奥地について語り合う番組です。奥地のことを知ると、日本や世界のことが、そして人間が見えてくるかもしれません。じゃあね、今日はね、
はい、
東北地方のちょっと変わった歴史ということでね、
はい、
東北地方に昔から住んでいた恵比寿っていう人たちの話をしたいなって思うんです。
はい、
言っておくと、その恵比寿っていう先住民族がいたっていうふうに言われてるんですけど、
はいはい、
実は日本の中央の大和の人とそんなに違いがないんですよ。
違いがないというのはどういう意味でですか？
うん、それは実は東北地方にも、縄文時代、弥生時代、はい、そして古墳時代があったんですよ。
はいはい。
例えばその青森県に、紀元前4世紀に稲作が伝わってきて、
はい、
紀元前1世紀にその東北地方全域に普及していって、
うん、
で、その東北の遺跡からは、米作りの道具がちゃんと一式出土してるんですよ。
ほうほう。
しかも、その村が、その柵で囲まれて、敵からの防御に備えているっていう、集落が出てるんですよ。
はい、へぇ
ー。この集落の形って言うたら、米があるから、その、敵が攻めてきて、それを守らなきゃいけないっていうのは、弥生時代、その日本の他の地域でも大体同じだったんですよ。
はい。
だから、東北地方にも弥生時代はあったってね。
うんうんうん。
で、しかも、古墳があったんですよ、東北地方には。
へぇー。あんまり聞かないですけどね。
おなじみの前方後円墳があるじゃないですか、鍵穴の形のね。
はい。うんうんうん。
あれもたくさんあったんですよ。
へぇ
ー。一番北にあるの。何県だと思いますか？
福島とか。
もっと上。
もっと？上？
もっと上。
お空の上？
いや、お空の上って、なんで空中に見てんの？
秋田？
あ、秋田は来てるかな？来てなかったかな？確か。
あ、そこまでは行かない。
そこまで行ってなかったな。
じゃあ、山形。
正解は岩手県です。
へえ、あ、そっち行ったんだ。
そう。岩手県の、奥州市、伊沢っていうところにある、
はい。
角塚古墳っていうところが、
へえ。
日本で一番北にあるんですよ。
へえ。
っていうことは、
はい。
古墳は身分の高い人のお墓だから、
はい。
っていうことは、その、東北地方にも、その、大和と同じように、
はい。
豪族がいたってことになるんですよね。
おうおうおう、そうですね。
それに加えて、その、例えば、中国や朝鮮から渡ってきた、水器っていう器も発掘されているし、
はい。
あと、勃骨って占いわかります？
鹿の骨を火にかけて割るんでしたっけ？うん、
そうそうそう。
はい、はい。
まあ、鹿もだし、亀もだし、
はい、
その骨を、なんか焼いて、ひびの割れ方によって、
はい、
吉か、凶か、みたいなのを占うやつ。
はい。
あるんですけど。あれも中国発祥ですもんね。
そうですね。
そう、それも、勃骨に使った骨も見つかってるから。
はい。
まあ、東北でもその大陸との交易があったかもしれない。ですよ。でも、恵比寿の人々って、より北にいるそのアイヌの人々、北海道とかの先住民の人ね。
はい。
と、やっぱり、距離的に近いっていうこともあって、
うん、
弥生時代になってからの東北はその弥生的な文化の場所とその縄文的な場所っていうのが混在してたんですよ。
はあ。
だから一部ではその縄文が続いてたのと、あと言葉っていうのもその日本語というよりはアイヌ語に近い言葉を話してたっていう説もあるんですよ。
うんうんうんうん、そうですね。
だから日本人とアイヌ人の中間みたいなもんだったっていう説がどうやら、
はい、
で恵比寿の人々はそのどんな生活してたかっていうと、
はい、
うん、なんかよく 日本の中の異民族を描くときに、その言ったら派手な、その色のものを着て、なんかその、ちょっと変わった生活様式をしていたみたいな、
はい。
そういう風に映るんだろうけれど、
はい。
あんまりそういう感じじゃないんですよ。
うんうんうんうん。
例えば、その、平安時代のその青森県中里町にあるその遺跡からは、はい、
うん。
住居はその縄文人とか弥生人のようなその縦穴式住居に住んでたんですよ。
はい。
米も食べてたし、
うん。
ヒエなどの雑穀とか、クルミとか栗などの木の実も食べてたんですよね。
へぇ
もあるし、あと、鮭とかの魚を、まあ土器で煮たり焼いたりしてたんですよ。
はい、はい、はい。
あとは、旗織りをして服を作ってたりとか、
うんうんうん。
あとは、まあ、家事をして、その鉄を作ったりとかもしてたんですよ。
へぇ
だから、平安時代の大和の庶民と、大して変わらないんですよ。
そうですね。
わらびって刀ってご存知ですか？
すっごい古い刀ですね。
すっごい古い刀です。
はい、はい、はい。あります。
聞いたことありますか？
はい。
えみしが使ってた刀剣なんですけど、
うんうんうんうん、
今の日本刀の原型になった、はい、刀の一つって言われてるんですよね。
はい。
刃、
はい、
がちょっと反ってて、それで、
うん。
柄もちょっと反ってて、
はい。
で、なんか柄の先がくるっと草のわらびみたいになってる。なんかそんな形状のしてるやつだったかな、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
もう あるし、あと、エミシはそのアイヌとか、あと、ヤマトとも交易をしてたんですよ。
はい。
ヤマトに対してはその、砂金とか、あと、馬とか、鳥の羽とか、うん毛皮とかを輸出して、
はい。
米とか布とか鉄器とか工芸品とかを交換してたんですよ。で、アイヌからはその、まあ、北海道の土器とか、
うんうん、
鳥の羽とか、
はい。
熊やアザラシの毛皮とか昆布とかを手に入れてたんですね。
うんうんうんうん、
そう。これが発掘とかでわかる、その、エミシの生活ぶりなんですよ。
うん。なんか確かに、あまり西日本の大和の方の暮らしと変わりがなさそうな感じですよね。
そうなんですよ。
うん、
うん。で、エミシって呼ばれている人たちが、その、だから、はい、今までその、東北の地にずっと住んでたんですけど、それが大和朝廷っていう、その日本の中央政権に支配されていって、どんどん日本に組み込まれていくっていうのが、
はい。
これから先起こるんですね。
はい。そうですね。
それが大体奈良時代、
はい、
平安時代なんですけど、うん
う
ん
はい、
で、まず、エミシっていう呼び方なんですけど、
はい、
これはもちろん、エミシ自身のことじゃないんですよ。
うんうん、
あくまで、大和政権から見た呼び方なんですよ。
はい、
さて、このエミシっていう呼び方、
はい、
どっかからの影響を受けてるんですよ。どこだと思います？
中国じゃないですか？
そうなんですよ。
はい。
中国なんです。
うんうん、
昔の中国って、
はい、
自分たちが世界の中心だと思ってたんですよ。
はい。
それが中華っていう思想。
うんうん。
なんですよね、
う
ん
うん。そうですね。
で、自分たちその中華に従わない周りの民族のことを、
はい。
イテキって呼んでたんですよ。
はい。
そのイテキのイっていうのが、
はい。
まあ言ったら、好戦的な民族を表す漢字で、
うんうん
まあ、いわゆる野蛮人のことだったんですね。
はいうんうん、
で、そのイっていうのがその日本に輸入されて、
はい、
それで日本にいたその異民族を指すエビスっていう言葉と合体するんですよ。
はい、
で、そこで、まあ、日本でも言ったら中華思想みたいなのが伝わってきて、うん、東北の異民族のことをそのエビスっていう漢字を使ってそのエミシって呼んだんですよね。
ちょっと難しい字ですよね。
難しいですね。うん、なんかそのエミシのエっていう、なんかエビみたいな字がなんか。
そうですね。はい。
これはガマガエルって意味らしいんですよ。
へ
なんかエミシってちょっと余談なんだけど、はい、人の名前でもいるんですよ。古代にね。
そうですね。
蘇我のエミシっていう人とかいたんですけど、うん
はい、
何人かいるらしいんだけど、その、いずれもその、勇敢な人っていう、勇者っていう意味で、エミシっていう名前が使われてたらしいんですよ。
最初は褒め言葉だったんですね。
そう、褒め言葉なんですよ、本当はね。その奈良時代とか、 日本の国の中って大和政権に従わない異民族があちこちにいたんですよね。
うんうんうん。
まあ、例えばその九州南部にいる熊祖とか、
はい、
隼人とかね、
はい、
あとは日本各地にいたその土蜘蛛とかね、
はい、
そして東北にいた恵比寿とか、
うん、
これらを従わせてその日本を統一するっていうのが、
うん、
大和朝廷のミッションだったんですよ、
はい、
なのでまあ奈良時代平安時代にかけてその恵比寿を征服にやってくるんですよ。
ほうほうほう。
で、恵比寿を支配する目的って、
はい。
どうして恵比寿を征服したいんだと思います？もう一つの目的があるんですよ。
何かが欲しかったんですかね。
うん、何かが欲しかった。なんだと思う？
へぇ、なんだろう。土地？
うん。
とか、そっちで取れるもの？
うん。そうだね。
でもそれだったら交流すればいいじゃんねっていう話ですけどね。
そうそうそう、
うん。
東北地方ですごい資源がたくさんあったから、
はい。
恵比寿の地を支配したいって思ってたっていう説があるんですよ。う
ん、はい。
例えば、鉄を作るための鉄鉱石とか、
はい。
あと、金とか、
うんうんうん。
馬とか。
はい。あ、馬ね。
そういうのが欲しかったみたい。
なるほど。ほうほう。
奈良時代といえば、
はい、
奈良の大仏さん、
はい、
あれをね、その作るときに、うん、全国から大仏さんの表面に貼る金をですね、
はい、
集めてたんですよ。
はいはい。
金の多くが実は東北で採取された金だったんですよ。
うんうんうん、出ましたね。
ということは東北にはもっと金があるかもしれないぞっていうことでね。
うんうんうん。
ヤマトはね、東北を狙ってきてくるんですよ。
なるほどね。
ね、さっき千早さんが、
はい。
もっと交易とかしたらいいじゃないみたいな言ってたけど、
はい。
最初はそうなんですよ。
うん。
もっと平和的にやってたんですよ。
はいはい。
例えば、ヤマトからは、
はい。
うちでパーティーやるから食べに来ない？って誘ったりとか、
はい。
あと、食べ物とか必要なもんあったらあげるから、僕と契約して、ヤマトに服属してよってやってたんですけど。
どこの魔法少女
ね。でも、エミシって、まとまった中央集権がないんですよ。
いやー、なるほど。
うん、バラバラに部族とかがあったからね。
はい。
だから、エミシの A グループとかは、うん、わかったって言って、まあ、契約成立しちゃうんですけど。
はい。
でも、恵比寿 B グループしたからしたら、
うん、
うん、そんなん知らねえよっていうことで襲撃されるっていうことも起こってたんですよ。
ああ、なるほど。
だから、仲良く交易しようっていうところと、討伐するっていうところも、
はい、
同時並行でやってたんですよ。
ほう。
そう、いきなり全面戦争にならなかったの。
ほう。
恵比寿を手なずけといて、それで、
はい、
ヤマトの拠点の城を増やしといて、
はいはい、
それで徐々に北上していって、うん、で、拠点に、関東とかから、まあ、移民を送り込んで、
はい、
って感じでじわじわ日本化しようっていう戦略だったんですよ。
なのに戦争になっちゃったんですね。
そう、戦争になっちゃったの。
うん。
まあ、一応ちょっと恵比寿征服のため の拠点っていうのを、いくつか作るんですよ。
はい、はい、はい。
そのための城で一番中心になる拠点っていうのが、
はい。
724年にできた宮城県にある多賀城っていうところなんですよ。
うんうん。多賀城、田んぼの谷。
違う違う。
あれ？あ、多いだ。多いに、賀城の。
年賀城の、
はい、
そう、賀城の賀、
はい、
に城。
はい。
これがですね、大体、一辺が900メーターぐらいのほぼ正方形の塀で囲まれててですね。
はい。
で、中心に清張の建物があるんですよ。
清張？
清張、役所の建物があるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、それがね、白い壁に、朱塗りの柱で、瓦を吹いたような、
はい。
ミニ平城京みたいなのが中心にあるんですよ。
はい。
他にも事務所だったりとか、
うん。
あと、工房で鉄を作ってたりとかね。
はい。
あと、兵士が住む、その、縦穴住居が、 あったりとか してたらしいんですよ。
へぇ
ー。うん。
そうなんですね。
で、兵士も、うん、まあ、大体500人ぐらい住んでたんですけど、
はい。
兵士の多くが、どうやら福島県の出身の人が多かったらしいとかね。
先生、質問です。
はい、何ですか？
多賀城ってどの辺にあるんですか？
ね、宮城県仙台市から東に10キロぐらいかな。
へー、あ、あっちの方なんだ。
そうそう。
はい。
ちょっと余談なんだけど、
はい。
その多賀城ってところって、実は近くに太平洋フェリーっていう、その、名古屋から、
はい。
仙台通って北海道行くフェリーの港があるんですよ。
はい、へぇ
ー。しかも高速道路もあるし、今は高速道路もあるし、その国道も走ってるんですよ。
はい。
で、その近くにその、まあ、いわゆる陸奥国、今の東北地方でその一番の神社である塩釜神社っていうのがあるんですけど、
はい、はい、はい。
っていうことはこの辺りって一番の交通のすごい便利なところだったんですよ。
はあ、港に近くて。
そう。うんうん、港に近い。うん。うん、とか、まあ、いろんな便利なやつが重なってたので。
はい。
うん。だから、その、多賀城っていうところに城が築かれたんじゃないかなって、僕思ったんですよ、うん。
なるほどね。はい。
同じ城だったら他には、その、岩手県の伊沢城だったりとかね。
はい。
秋田県の秋田城とかね。
はい。
まあ、そういった城がいくつも作られるんですけど。
はい。
大体多賀城と同じような作りなんですよ。
そっか。
お城の中だけは、
はい。
日本の奈良時代と同じなんですよ。
へえ。
そうやって徐々に拠点ができていって、
はい。
でも、恵比寿との戦いがちょっと激しくなっちゃうんですよ。
はい。
そのきっかけがですね、
はい。
コレハリのアザマロの乱って言うんですけど、
はい。
このコレハリのアザマロって人はね、
はい。
もともと恵比寿なんですよ。
はい。
で、恵比寿って、言うたら、大和に服属したいとか、
はい。
あと、協力するのもいたんですよ。
ほうほうほう。
こういう恵比寿のことを、府州って言うんですけれど。
府州。
はい。アザマロって人、この人ね、一応、日本人の名前でもあるんですよ。
はい、そうですね。うんうんうん。
うん。大和に服従した時に改名してるんですよ。
はい。はい。
で、もともとその、コレハリのアザマロって人は、その、まあ、もともと、エミシの部隊を率いて、その、エミシの反乱を鎮圧したりとか、
はい。
ヤマトのエミシ征服に手を貸して、朝廷から官位までもらってたんですよ。
へー。はい。
でも、この人がですね、コレハリ城っていうお城に、ヤマトの武将と一緒にいたときに、
はい。
アザマロはその、そのヤマトの武将を囲い込んで、殺害するんですよ。
へぇ
ー。で、そこから脱出したヤマトの役人は、その、多賀城に逃げてきて、
はい。
ね、アザマロが反乱したって知らせたら、
はい。
多賀城から武将とか住民がみんな逃げ去っちゃったんですよ。
あるわ。はい。
で、それで空っぽになった多賀城に、その、はい、アザマロの部隊が略奪しに来て、
はい。
多賀城を焼き払っちゃったんですよ。
わぁ。
で、この、これ張りのアザマロの乱がきっかけで、
はい。
いよいよ、ヤマトが本腰入れて、もう、エミシを討伐しに行くんですよ。まあ、それともう一箇所ね。
はい。
ヤマトが苦戦した戦いがあるんですけど。
はい。
岩手県の伊沢っていうところであったんですよ。
はい。
スブシの戦いっていうのがあったんですけど。
スブシ？
ヤマトの将軍で木の小サミっていう人がいたんですけど。
はい、はい、はい。
この人が率いる、まあ、1万人の軍隊と、
はい。
エミシの族長のアテルイっていう人が率いて、
はい、はい。
1000人の戦いがあったんですよ。
はい。
アテルイはね、とにかく戦いの天才だったんですよ。
うん、うん、うん。
彼らに勝つんですよ、その1万人の軍隊にね。
はい。
まあ、ヤマト軍は大体その、まず1万人をその選抜隊4000と、その、援軍6000に分けるんですよ。
はい。
大きなその川で北上川っていうのがあって、
はい。
うん、で、その、向こうにアテルイがいるんですけれど、
うんうん、
北上川を選抜隊が渡ったら、アテルイがわずか300人で待ってるんですよ。
はい。
ゲリラ戦法を使って、もう大和軍4000をおびき寄せてる間に、
うん、
別動隊800人を使って、
はい。
大和軍の合流を阻止するのと、
うん、
あと、 選抜隊を包囲するのを同時にやってるんですよ。
うおー、すごい。
ね、
はい、
どうやってやったんでしょうね、これね。
本当ですね。
だから、アテルイ軍とその北上川に包囲されてしまって、
はい。
しかもいつもゲリラ攻撃やってるもんだから、いつ奇襲が来るか分かんないっていう、不安に陥るんですよ。
はい。
で、そんな中でも大和軍はもう撤退するしかなくなっちゃって、撤退してる時にその、大和軍の多くがその北上川に流されてしまって、
はい。
死者を出しながら、なんとか撤退するっていう、その停滞事件があったんですよね。
はぁ。そうなんですね。
まあ、そういうこともあって、エミシに苦戦していたんで、
はい。
本気で倒さなきゃってことで、
はい。
あの男が派遣されるんですよ。坂の上の田村麻呂ですよ。
はい。
征夷大将軍ですよ。
征夷の湯がね、もう、恵比寿ですものね。
そうそうそうそう。ね、はい、恵比寿をね、征服するぞっていうための大将軍だからね。
はい。
そう、本来の意味はそういう意味だからね。
はい。
で、これがですね、時代がね、なんと、797年なんですけど、
うん。
平安京に遷都してからすぐなんですよね。
そうでしたね。
まあ、だから、平安京の遷都してからの、なんかやっぱり意地がかかってるのか知らんけど、うん、すごい本気になってきたんですね。
はい。
さあ、正面切ってのガチンコ勝負が来るんかなって思うじゃないですか。
はい。
でも、そういう戦い方しないんですよ。
どっちがですか？
いや、田村麻呂は、ガチンコ勝負しないんですよ。
ほ、
はい、だって、当てるより強かったから。
はいはい。
もう正面から戦うのを避けて、
うん。
エミシと仲良くして、
はい。
手なずけようとしてたんですよ。
うんうんうん。
例えば、エミシにその最新の農業技術を教えたりとか、
はい。
あとは、仏教を教えてたらしいっていう説もあるんですよ。
へぇ
ー。そういう風にしてたら、
はい。
エミシはね、もう田村麻呂とか、ヤマトのことをどんどん信頼しちゃうじゃないですか。
そうですね。
まあ、そうやって信じ切らしといて、
はい。
いよいよ、もうエミシを支配するよーってとこ見せつけるんですよ。
ほんほん。
それがね、アテルイの本拠地の、伊沢っていうところに城を作ることなんですよ。
はい。
アテルイにしたら、ちょっと待ってってところでしょ。
そうですね。うん。
ねえ。
はい。
田村麻呂がね、伊沢はヤマトのもんだけど、まあ、エミシのみんなとは仲良くしたいから、引き続き仲良くしてねって言ったら、
はい。
他のエミシも、しょうがないなぁ、見逃してあげるよってことで、反抗できないんですよ。
そっか。
信じきっちゃってるからね。
うんうん、
でしかもね、ヤマトは背後で大軍を持ってるわけだから。
はい。
エミシが今油断した状態でガチンコ勝負したら、
はい。
ヤマトは勝つかもしれないですからね。
うんうん。
したら、ね、アテルイは、もう戦意を喪失しちゃうわけなんですよ。
うんうんうん、
で、わかりました。もう降参だ。っていうことでね。
はい。
降参しちゃったの。
はい。
こうしてアテルイは、その、平安京に連れて行かれて処刑されそうになんだけど、
はい。
田村麻呂は、アテルイは、エミシから信頼されてるし、優秀なリーダーだから、
うん、
東北地方の当時はアテルイ任した方がいいよと。
うん、
だから、命はだけは助けてあげてって言って、
はい。
アテルイを助けようとするんですよ。
はい。
でもね、処刑されちゃうんですよね。
清水寺に行った時に、
うん。
アテルイと、あとその部下のモレの石碑があるんですよね。
うんうん。
うん、で、清水寺は作家の上の田村麻呂のゆかりの地じゃないですか。
うん、そうなんですよね。
そう、なんかそこにその二人の石碑があるのが、なんとなく切ないなと思いながら、そこを訪れたことがあったんですけど。
うん、切ないよね。
ねえ。
うん、もうなんか、この時点でね、うん、なんか敵同士なんだけど、その、お互いね、相手のことを認め合って、尊敬し合ってるわけじゃないですか。
はい。
うんうん、ね。本当敵同士じゃなかったら、本当いい友達でいられるのになって。
うん、ね、本当ですね。
切ないですね。
はい。
うん
うん、
まあそうやってね、坂の上田村麻呂が、
はい。
東北にやってきたわけなんですけど、
はい。
東北のあちこちで伝説が残ってるんですよ。
はい。
でもね、大半は、本人が実際にやったかどうかわかんない、怪しいのまであるんですよ。
ね、例えばどんなのですか？
ねぶた祭りの由来がね、
はい、
田村麻呂が、えみしを油断しておびき寄せるために、灯籠とか笛とか、太鼓とかで囃し立てたっていうのが、
はい、
その青森ねぶたの由来らしいんですよ。
へぇー。
ね、他にもね、弘前のねぷたとか、あと、五色あわらの縦ねぷたとかね。
はいはいはい。
あらゆるねぷたが、田村麻呂に由来してるって言われてるんですよ。
へぇー。そうなんだ。
でもね。
はい。
実は田村麻呂は、
はい。
青森来てないんですよ。
あれ？そっか、伊沢城まで？
ま、盛岡市ぐらいまでかな。
ちょっと上。はいはいはい。うん、
そう、なので、青森来てません。
あれ？
一人歩きしてます、伝説だけが。とか、
はい。
岩手県の平泉町にですね、
はい。
卓国の岩屋っていう、絶壁のくぼみに赤いお寺が建てられた、まあすごい場所があるんですよ。
卓国の岩屋？
はい。
は、なんか埋もれてますね。
埋もれてますよ。絶壁の岩肌のくぼみになんか赤い寺が埋まってるっていうか。
うんうんうん、聖地の時にも、なんかこんなのありましたけど、うん、何ですか？岩に埋めるの好きなんですか？昔の人は。
好きかもしんない。これもともとね、まあ、岩屋っていうから、もともと洞窟があったんですよ。
はい。
で、その洞窟の上に、まあ、エミシーをやっつけた記念っていうことで、洞窟の上にお寺を建てたって言われてるんですよ。
はい。
まあ、埋めるの好きなんですね。自分の記憶で、なんか上書きするみたいな、はい、そんな感じになってくるのかな。
画像見てたらなんかありえへん世界って書いてありますけど。
嘘だ。あの番組出てんだ。ありえへん世界。マジかよ。
あ、じゃあ、なんだろう。
マジで？
あ、なんかでもどっかのブログですよ。
なんだ。ありえへん世界って言うたら、なんだ、フェラーリのオーナーの人の集まりだったりとか。超金持ちのありえへん生活とか、デカ盛りメニューとか、そんな紹介している番組じゃない？
ああ、なんかそれに出られるねって会話をしたみたいですね。
なんだよ、それ。まあまあ、ありえへん世界だわ。うん、でも、ここなかなかいいですよ。
ねえ、すごいなんか、うん。素敵。
素敵よ。平泉の中尊寺とか、と一緒に行ってほしいぐらい。
うん、へえ。
もあるし、あと、大島っていうところが、はい、青森県の下北半島にあるんですよ。
大島？
坂の大。
はい。
クジラみたいな形してるんですよ。ちっちゃい島でね。
はい。
なんか、この地で、田村麻呂と、まあ、恵美氏の族長の娘が恋に落ちて、
はい。
子供を見ごもるんですよ。
はい。
田村麻呂が都に帰らなければならなくなってしまって、
はい。
田村麻呂は、まあ、娘を連れて行くよっていうふうに約束したのに、
はい。
娘は、捨てられちゃうんですよ。
あらま。
で、そのまま田村麻呂は帰ってしまうんですけど、
はい。
したら娘が悲しみに狂って、
はい。
自殺してしまうんですよ。で、それ以来、大島のあたりでは、娘のたたりと思われる怪奇現象が、はい。続いたんですよ。はい、
怪奇現象。
うん。
え？でも青森ですよね。
うん、もちろん来てないです。はい。
なーに？
田村麻呂じゃない、別人と思われます。多分エミジの族の人がちょっと箔をつけるためになんか持ったのかもしれませんね。
確かにクジラみたいな形の岩ですね。
そうそうそう。
はい。
とか、あとね、福島県に、田村市っていうところがあるんですよ。
は
い、
田村市。
もちろん田村麻呂が由来なんですよ。
ほー。ほほほほ。
まあ、あとね、田村麻呂自身もちょっと変な伝説がたくさんありまして。
まだあるんですか？
まだありますよ。例えばね、田村麻呂は実は恵美氏だったとか。
へー。
あとは、 田村ものは実は黒人だったっていう説まで出てるんですよ。
なんて。
むちゃくちゃでしょ。
へえ。なんでそうなっちゃったんでしょうね。
なんでなのね、これ。もうほんとね、うん、はい、もう、炎の図の次ぐらいにちょっと、怪しい伝説に彩られている人物かもしれない。
ああ、もうね、お話を盛るのはやめていただきたいですね。
いや、全くですよ。
ね。
で、まあ、そんな感じでね、
はい。
東北をどんどんどんどんね、ヤマトが北上していって、
はい。
やっと811年に、その、青森県まで来て、
はい。
で、エミシとの戦いが終わるんですよ。
はい。
エミシが征服されていった後って、その、エミシが、日本人と同化していったわけなんですよ。
はい。
あるいはその、日本の各地に連れて行かれて、その、強制労働をさせられたりとかね。
ああ
。あとは、エミシの族長がその、まあ、ヤマトの官僚になって、
はい。
エミシがいたところっていうのを統治していく。っていうこともあったりとかするんですよ。
はい。
まあ、同じエミシの人がリーダーだったら、ちょっと反抗しにくいっていうのもあっただろうから、
はい。
それを買われたんかもね。
なるほどね。
で、はい、それが、その、東北の武士団で、その、安倍氏とか、
はい。
あと、清原氏とか、はい。いう人たちだって言われてるんですよ。
へ、は、ぇ、
い
は
あ、で、彼らが起こした戦いっていうのが、
はい。
前9年の駅、後3年の駅っていう、
はい。
まあ、言うたら、武士同士の揉め事があるんですけど、
うんうんうん、
この、駅っていう、戦いのことを駅っていう呼び方にちょっと注目してほしいんですよ。
はい。
駅って、
うん、
外国人との戦いの時に使われる、その戦いの呼び方なんですよ。
ああ。原稿もそうでしたね。
そうそう。ね。はい。文英の駅、公安の駅とかもだったね。
そうですね。うん、はい。
というわけで、
はい、
武士同士の戦いなのに、なんでその駅っていうのがついてるのかって言ったら、その、前9年の駅のとかのその当事者の安倍氏とか清原氏は実はヤマトにその外国人として見られていたそのエミシだったからじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。
なるほどね。
おう。
おうおう、合点。
合点したか。やっと合点したぜ。はい、ねえ。
はい、
ちょっと怪しいのにね。うん。
あれ？
まあでもね、実は東北全土がその日本に入ったわけじゃないんですよ、まだ。
ほう。
はい。実は。
はい。
一箇所だけ残ってんですよ。
一箇所。
はい。
はい。どこですか？
津軽です。青森県。
ああ、下北までは抑えたけど、
うん。
津軽が残ってた。
残ってた。
あらま。はい。
大体あの、11世紀まで残るんです。
へえ。頑張りましたね。
頑張ったというか、ヤマトが、頑張れなかったんですよ。
はい、あれ？
つまり、
はい、
エミシとの戦いの中で、その、お金が尽きちゃったんですよ。
あ、なるほど。
なので、その、まあ、青森県入ったところで、ちょっとエミシとの戦いは打ち切りっていうことになりましたと。
へぇー。
あ、まあ、それで大体200年ぐらい、その、津軽だけは、
はい、
エミシから征服されないで残ってたんですよ。
へぇー。
だから、
うん、
青森県にはその、ヤマトの征服から逃れてきた人っていうのが避難してきたんですよ。
うんうんうんうん、
青森県内には実はその、平安時代にできたその、エミシの遺跡っていうのが大体600箇所ぐらいあるんですよ。
そんなに？
うん。
はい。
例えばその、戦いに備えてその村の周りにその、空堀とか、
はい、
柵とかで囲ったその、防御集落っていうのができたりとかね。
はい。
11世紀ぐらいになると、ヤマトとの戦闘がちょっと激しくなるんですよ。まあ、11世紀ぐらいで、
はい、
東北地方全土が日本に征服されて、まあ言ったら、日本統一がされましたということでした。
うんうんうんうん、
長かったですね。
そうですね、長いですね、意外と。
意外とね。
うん。
うん、その時点で、青森県の遺跡とかを見たら、その、うん、あんまり平安時代の普通の庶民とかとあんまり変わらない暮らしをしていたってもんだからね。
はいはい。
同じ人間なわけですよ。
はい。
でも、このエミシ征服とかもあって、はい、見たら東北って結構その、日本の中央に虐げられてるっていう コンプレックスを植え付けられてしまったわけなんですよ。
はい、はい。
やっぱりどうしても、その、なんか、東北地方にはやっぱり、実はすごいもんがあるんだっていうようなものを、
はい。
なんか持ちたいっていうのが、どうもあるのかもしれないって言われてるんですよ。なんかその東北人が持つそのコンプレックスの中から、その世間を親と言わせるような創作物がたまに出たりとかするんですよ。
はい。
で、例えばその一つが、これは劇作家か、井上ひさしさんの作品で、
はい、
キリキリ人っていうのがあるんですよ。
はい。はい、
ご存知ですか？
タイトルだけは、あの、基地。基地と今日の基地に、里、
うん、
を2回繰り返して、人ですよね。
そうそうそうそう。
はい。
まあ、これがですね、
はい、
東北のとある官村が、
はい、
日本の政府に愛想を尽かして、
はい、
キリキリ国として独立して、はい、さあどうなるって話なんですよ。
へぇー。
で、
そうなんです。
ちなみにこれ、はいはい、一応 SF なんですよ。
SF？
はい。
あ、そうなんですね。
一応第2回日本 SF 大賞とかね、星雲賞とか、そういうのを受賞してる作品らしいです。
へぇ
ー。実際に岩手県にあの、キリキリっていう地名があるんですよ。
へぇ
ー。まあもちろんあの、キリキリ国で書かれてるその、村っていうのは架空の場所で、その岩手県に実際にあるやつはちょっと別らしいんだけどね。
はい、はい。
なんか、実際にその、岩手県のキリキリってところで、あの、キリキリ国を作りますっていうミニ独立国宣言みたいなイベントを村おこしとしてやってたみたいならしいんだけどね。
へー、面白いですね。
とか、
はい。
あと、1970年代に、
その、はい。
青森県の津軽地方で、
はい。
津軽外三郡市っていう、
はい。
歴史書が発見されるんですよ。
はい。
そこには、
はい。
津軽には、その、江見氏の時代の前から、その、高度な文明が栄えていて、
はい。
さらに、その、日本の国の歴史とか、日本人の起源も、それまで定説とされていたのが、
はい。
嘘で、その、
はい。
津軽外三郡氏に書かれているのは本当の歴史だよっていうのが書いてある、ですよ。
へぇー、はい、はい。
怪しくないですか？
まあ、まあね。
偽物なんですよ、これ。偽本の歴史書なんですよ。
はい。
これはですね、あの、青森県の五所川原っていうところに住んでる和田さんっていう人の創作物なんですよ。
はい。
家の屋根裏から、その、千冊にも及ぶその膨大な歴史書がどさどさ出てきたみたいなことがあって、
はい、はい。
一応それがなんかあの、お、これは本物の歴史書かもしれないってことで一応注目はされたんだけど、
はい。
でも、なんか、なんだ、そうしてる間にも和田さんっていう人がどう考えても新しく作っただろうってやつをその、あたかもあの、発掘された歴史書としてその、新しいのが出てきましたっていうことでなんか出したりとかして、怪しいなこれ、嘘じゃねえかみたいな論争になったことがあるんですよ。
へー。
うん。
はぁ。はい。
でも、津軽外三郡氏っていうのはその、義書だっていうことが分かってても、
はい。
これが本物か偽物かっていう論争が続いてたんですよ。
へ
ぇー。確か90年代ぐらいだったかな、
うん、へぇー。すごい。
すごいですよ。
はい。
で、これが本物だよって主張する人の中には、
はい。
大学の歴史の先生とか、
はい。
あとは、ムーでオカルト記事書いてるような人とかまでいろいろいたんですよ。
はい。
なんか、そんぐらいちょっと、だから、なんて言うんだろう、そういう意味で、その、東北にはすごい文明があったんだよっていうことで、その、そういうすごかったんだっていうのを、
はい、
どっか持ちたい心境っていうのが、形作られてしまったんじゃないかなっていうのが、
はい、
この、えみしの制服っていうのの、負の歴史みたいなもんだったんですよね。
なるほどね。
もちろん、あの、東北に住むすべての人がそのコンプレックスを抱えるとは言えないし、
はい、
キリキリ国やその津軽外三郡氏の作者もそのコンプレックスを抱えてたかどうかは知らないけれど、その、
はい、
ね、でも、こうした創作物に注目した人の多くっていうのは大体、東北が味わってきたコンプレックスに共感する人々だったんじゃないかなって思えるんですよ。
はい、
という、えみしという人々が、東北というところが日本に入っていくっていうような話だったんですけど、いかがでしたか？
田村麻呂の話はふんわり知ってて、
うん、
で、あの、キノコサミがボコボコにされた後に、うん、田村麻呂が行ったとかっていう、なんだろう、概略は知ってても、
うん、
で、あの、詳しいこと、どこにお城を置いてとか、
うん、
実はちゃんと交易してたんだけど、とかっていうのは、
うん、
なんか新しい情報だったので、
うん。
うん。なんかとてもふむふむと。
ふむと。
うん。聞いてました。
ああ、そうですね。うんうん、そう。だから、エミシとかその、ヤマトからしたら異民族っていうのって、その、うん、情報が結構盛られるというか、その、不必要にその、おどろおどろしく書かれるとか。
そうですね。
なんかやたら野蛮な人たちだっていう風に、その、うん、描かれてしまって、で、どうしてもその、イメージがそっちに引っ張られてしまうっていうのって本当に多いと思うんですよ。
そうですね。
今回紹介したのは、あの、考古学っていうか、その、あくまでその、発掘したものから出てきたものから紹介させてもらったんですけど、うん、
はい。
うん、なんかそういうのを見てると、まあ少なくとも、弥生時代とか古墳時代のその他の日本にいた人たちとそんなに変わらない人たちだったんだなっていうのは、ちょっとそれは意外だったなっていうふうに思うんですよね。うん、
なるほどね、
うん。
日本の歴史って、
うん、
あの資料第一主義ってよく言われるんですけど、
う
ん
そうだね、
出てきた一級資料を元にしてこうじゃないかって言われるんですけど、結局、勝てば官軍なので、
そうそう。
その、勝った方が作った本が一級資料になってしまうんですよね。
うん、そうそう。
だから、負けた方ってすごく悪く書かれたり、まあ、伝記とか、でもそうなんですけど、
うん、
実はそうじゃないとか、書かれてない一面、
そうだね。
っていうのが見えてくると、ちょっと、世界が変わりますよね。うん
そうだよね、本当、うん。うん。だから、まあ、考古学っていうか、まあ、その発掘って結構その、言ったら、文献で書いてあること、じゃないことをその物語ってるっていうことがあるもんだから、
うん、
発掘もそうやし、その、例えば科学技術を用いて、その、例えばあの、この遺跡は何年前に作られたみたいな、なんか測定法とかあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
なんかそういう、なんだろう、あの、まあ、いわゆる理系の学問だったりとかもそうやし、その考古学とか歴史学だったりとか、そういうところっていうのは、いろんな学問っていうのが手を携えて、
うん、
どんどんいろんなものを解明されていったらいいなっていうふうに思えてくるんですよ。
そうですね。
ね。歴史を扱うって難しいね。はい、
そうですね、うん。
というわけで。
はい。
次回は、歴史じゃない、話に行きたいと思います。
はい。わかりました。
お知らせいきたいと思います。
はい。
お便りとハッシュタグの宛先ですね。
はい。
茶屋さん、紹介お願いします。
はい。お口の声では、皆さんからのお便りを募集しています。メールアドレスは、お口ボイス @gmail.com。okuchivoice@gmail.com です。
うん。
もしくは、ホームページ右側にある、メールはこちらと書かれたボタンをクリックしていただきますと、メールフォームが現れますので、こちらからもお送りいただけます。
うん。
ツイッターのハッシュタグもあります。シャープにお口の声です。記号のシャープに、お口は漢字、のはひらがな、声は漢字です、
うん。
ハッシュタグに感想や質問、いろんな雑多なつぶやきをしてみてください。皆さんとコミュニケーションを取りたいと思っています。番組の中でも読んでいきたいと思いますので、皆さん気軽に送ってください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それと、お口の声は、YouTube 版とノート版を開設しました。YouTube は、チャンネルを、ノートは、マガジンを探していただきまして、それぞれ登録してくださったら嬉しいなと思います。こちらもよろしくお願いします。はい、というわけで、お相手は、宮川ステータローことステイト。
ちはやでした。
はい、それではまた次回さようなら。
さようなら。